ラベッドバーデラベッドバーベッドバーデラベッドバーデラベッドバーデラベッドバー DENNAVB DOBN デラベッドバーデラベッドバーデラベッドバーあイエ
ー。そうですね。じゃあ15人決めますか。
ここから12ってこと
ですか。あ、すいません、12人です、
ね。はい。はい、おぉ。
ちょっと待ってくださいね。まだ12決めるっていうよりか、まあ、要はあれですね。3人、さようならするってことですね。
はい。
もう一度おさらいすると、ちょっとあれか、なんか役割で分けた方がいいですかね。ちょっとエクセルを作ります。まあ、ガードが。まあ、いっか。
まだ大丈夫だと思います。はい。そこからで、はい。はい。
じゃあ、やりましょう。で、もし、聞いてる方も、ご意見あれば、ぜひ、リプライでも。ハッシュタグでつけても、教えてくれたらなと思います。ちょっとあれですかね。ロスターの15人をぶら下げておくか。RT さんもう決めました？
なんかし、どうなんだろう。決まっているのかな。これはなんかまだちょっと迷ってるんですけど、
まあ、ちょっと相談しましょう。じゃあ、
はい、
我々が決めることじゃないです
ね。そうですね。
よし、じゃあ、どうでしょう。3人もし、切るとしたらですね、
どういう感じでいきますか。これは
RT さんから3人。
ああ、じゃあ僕が3人を言えばいいですかね、最初に。
3人、赤。
はい。
ファーストユニット、セカンドユニット決めて残り2人誰に
するか、
そういう感じにいきます。
ああ、そういう感じの方が言いやすいかもしれない。
そうですね、そうしましょう。じゃあ。
カットする選手の名前をいきなり挙げるよりかは。
そうですね、ちょっとポジティブな方から。
ポジティブな感じで。
はい。じゃあ、これ今 Excel 見えてますよ。
はい、見えてます。
じゃあまず、ファースト。ポイントガード。はい。じゃあ、ファーストユニットのポイントガード、誰にしましょう。
まあ、ギリーで。
ジョシュ・ギリ
ー。はい。
はい。じゃあ、シューティングガード。
ミルズで。
リービウス、はい。
はい。
スモールフォワード。
が、どっちでもいいんですけど、まあ、イングルスかサイブルのどっちかですね。はい。どっちかがセカンドで、どっちかがファーストでって感じで。
とりあえず、超イングルスにして、
はい、
セカンドのスモールフォワード
に。セカンドのスモールフォワードにサイブルで。はい。
はい。じゃあ、ファーストのパワーフォワード。
僕は K ですね。
K、はい。で、センターが？
センターがランデールで。
ということで、RT さんのスタメン予想は、ジョシュ・ギディ、パティ・ミルズ、ジョー・イングルス、ニック・ケイ、ジョック・ランデールですね。でもこれが多分だから、相手によって、ジョーとマティースを入れ替えたりとかも。
そうですね。
できるのが良さげですね。はい。
はい、
まあでもちょっと多分ギディ・ミルズ・ランデールは多分結構硬いですよね、やっぱ。ここは僕も同意ですね。はい。はい、じゃあセカンドのバックアップポイントガードはどうしましょう。
は、まずはダニエル、第3ダニエルズでいきます、僕は。
なるほど。はい。
はい。
じゃあシューティングガード。
シューティングガードはジョシュ・グリーンで。
ジョシュ・グリーン。はい。
はい。
パワーフォワード。
ちょっと待ってくださいね。 あれ待って、俺これ何人いる ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、あ、12、OK。なんかあんまりセカンドのなんかポジションあんまり気にしてなかったんですけど、ああシューティングガード、はいはい、ジョシュ・グリーンと、
うん、
まあ、ゴールディングを入れたいので、まあ、サードにゴールディングみたいな感じ。
なるほど、ここもじゃあ、
入れてもらってもいいですか。はい。
入れ替えていいっていう感じですかね、
はい。はい、僕はそこら辺は結構、ゴールディングあたりはまあ硬いですね。外れないのかなっていう気がしますね。
はい、なるほど。
で、まあ、あと、スモールフォワード、パワーフォワードが、まあ、僕の中では、まあ、サイブルとジャック・ホワイトが、まあ、なんか、ポジションレスみたいな感じ、どっちでもいけるかな、みたいな感じで、ホワイトとクックスでちょっと迷ったんですけど、ホワイトかなって思います。はいはい、
で4番がジャック・ホワイト。
はい。
はい。
で、センターが、リースで。
よ
ナイス。
はい。じゃあ、一つだけ。
ここですよね。もう僕は、まず、あの、マクドウェル・ホワイトは、まあ、外れちゃうのかなっていう気がして、見たい、すごく見たいんですけど、個人的には。
うん、
で、まあ、エクサムかな、って感じがしてますね。ここで言いにくいんですけど。
いやー、そうですね。ちょっとこれで、うん、確かに。
デリーかエクサムかってところと、あと、ホワイトかクックスかってところで僕は迷ってましたね。
そうですよね。
はい。まあ、ホワイトを選んだのは、なんかギリーに合うのはホワイトの方が合うかなっていうので、
うん。
あと、まあ、シュートも今は割と入ってる。40%G リーグで決めてるんで、
ま
あ、入りますし、で、合わせとかもうまいし、まあ、ディフェンスもできるんで、ホワイトの方がいいのかなっていう気がして、まあ、クックスよりはホワイトを選んだんですけど、まあ、でも、全然クックスでもあり得るのかなっていう気はしてますね。
うん。はい。というわけで、ファーストはさっき言ったんですけど、はい、RT さんのセカンドは、ダイソン・ダニエルズ、ジョシュ・グリーン、マティス・サイブル、ジャック・ホワイト、デュオ・グリース。で、控えガードにダンテ・エクサムとクリス・ゴールディングですね。
はい。
いや、これね、結構硬いと思います。で、正直、
はい、
もう、ニック・ケイ、ジャック・ホワイト、ザビエ・クックスの出来は、もう我々からは分からないですね。は
い、
そのキャンプの最中。情報がなさすぎて、
はい。
はい。うん。
でもなんか個人的に思ってるのは、もうなんか K は硬いのかなっていう気はしてるんですけどね。うんうん、でまあ、この中だと、まあその最初に言ったギリー、ミルズ、ランデールはもうほぼ確定みたいな感じで、でまあ、おそらくイングルスも入るし、でその次に多分硬いのは K なのかなと僕は思ってるんですけど。
うんうん。
はい。
まあ K はそうですね。我々の知らないところで調子を落としてるとかない限りは。
はい。
うん。硬いんでしょうね、きっと。3も。はい、結局、だからギリの周りって3打てる布陣に多分したいはずなんですけど。
はい。
そういう意味でも K って多分。ね、ぴったりといえばぴったりだと思いますし、
はい、
結局今 RT さんが言ってくれたファーストはギディの周りにミルズ、イングルス、K、ランデールって4人いる感じなんで、
うん、はい、
まあ、みんな3打てるし、結構その3に自信持ってる選手たちなんで、どっちかというと、
はい、
うん、まあね、ギディ中心で考えていくってなったらそうだし、これ結局だから、はい、デリーがギディになっただけなんで、多分オリンピックの時、はい、
確か
に、うん、だからもうすでにやあの時システムをボージャンのシステムを理解してる4人が5人中いて、はい、ギディが入ってくるっていうのはすごいいいミックスですよね、きっと、
はい、
多分リスクが一番少ないんじゃないかっていう気がしますね、
はい、あとセカンドも割とギディと合わせやすいのかなっ って思ったメンバーを選んだので、まあ、ゴールディング、エクサムも含めて、そのなんだろう、サイズとかアスレティックなレベルの面で言うと、やっぱダニエルズをガードで入れて、まあ、ディフェンスもできるし、サイズもあるしみたいなところで、第3ダニエルズを入れたいのかなっていうのと、まあ、ジョシュ・グリーンとか、ホワイトとか、スリーも打ててディフェンスもできる選手でっていうのと、まあ、もうリースはもう他 の, あのメーカーとかピンダーが落ちた時点で結構硬いし、まあ、もともとイラワラホークスでゴージャンと一緒にやってたので、そこの信頼も硬いのかなっていう感じですね。あとゴールディングはなんかもう絶対外せん、なんかシューターザシューターみたいな選手があんまり少ないんで、ゴールディングは外せないのかなっていうので絶対入れたいなって思いますね。
なるほど。
はい。
はい。というわけで、外れちゃうのは、ウィル・マクドウェル・ホワイトとデリーと、まあ、クックスは、ジャック・ホワイトと限りなく近いけど、クックスかなっていう感じですかね。
はい。
はい。いや、見えますね、全然。この将来。正直。正直見えますね。はい。そうですね。じゃあ僕もやりますか。
キャリーさんの、はい。
僕は今打ち込みます。あ、そう、なんかマーシーさんがコメントをくれてて、
はい。
ギディはビジョンを共有できない選手には全くと言っていいほどパスを出さない。逆に初見でも共有できる選手ならパスを出す。そのあたりがインサイドの選手がカットされた理由かもしれないですね。なるほど。
確かに、まあ、そうかもしれないですね。ピンダーとか割とボール持ってなんとかしたいタイプ。
ああ、そうなんですね。
合わなそうかなっていう気はします、ね、確かに。
まあ、だから、結局多分、どういう組み合わせにしても割と行きやすいみたいな人、まあ当たり前ですけど、多分残したいんですよね。だからそうすると、うん、この組み合わせだとちょっとあんま合わないかもねみたいな人が、うん、どっちかっていうと外れちゃったっていう感じなんですかね。
うん。
ジュリーさん聞いてます。RT さんとのスペースオリンピックも出す。やってましたね。私もなんかどっかでできたらいいんですけど、ね、
ちょっとな
ん
か、はい、
時間差がむずいんですよね。国が違うと、
ああ、
若干の我々の間でラグがあったりするのが結構もどかしいです、うん、
あ、そうですよね、あの放送のあれで、
そうそうそう、
はい、
ケイさんとトールさん、ギディに会うのはジャックってめちゃくちゃ熱い、うん、ギディ中心でのチーム作りみたいなニュアンスで話しててすごく誇らしい気持ちです。いやもう本当にね、本当にギディ中心でしょうね。
はい、ここ少なくとも5年7、8年ぐらいはもうそうですよね。
うん、だ全然そこは別に僕不安ないんですけど、そのコート上では、はい、なんかオフコートとかでどういうリーダーシップを取っていくのかなっていうのは結構不安っていうか興味がありますね。多分なんかミルズと、はい、ミルズはもうかなり唯一無二だと思ってるんで、
はい、
ミルズみたいなタイプではないから、
そうですよね。
でも今のチームってなんかこうね、ミルズがなんかなんていうんですかね、もう魂じゃないですか。ミルズ中心に、はい、全てが起きているっていう感じなんで、うん、だから、うん、コート上のバスケのセッティングとしてギディが中心にいるっていうのは間違いないんですけど、今後10年もちろん、まあ、ワンチャンありますけどミルズが10年後いるっていうワンチャンありますけど、まあどっちかっていうとその確率低いと思うんで、まあそうなった時に、はい、なんかね、本当に全体的なそのオフコート、オンコート関わらず中心になってくるときに、キディはどうなっていくのかなっていうのは結構興味ありますね。
はい、はい。
まあでも間違いなく引っ張っていってほしいなって思ってるチーム、あの、選手であるのは多分、スタッフもそうだし、ファンもみんな結構そうだと思います。
はい。
はい。じゃあ、じゃあ僕やります。 僕は、
お願いします。
そうですね。僕はファーストは、まあ、ジョシュ・ギディ。すいません、ね、あんま、ちょっと、ネタに走らないです。パティ・ミルズ。スモールフォワードを僕はマティスにしたいか。
はい。
で、4番をジャック・ホワイトに期待込めてしてます。で、5番ジョック・ランデール。なんで僕の、そうですね、希望スタメンというか、はい、ジョシュ・ギディ、パティ・ミルズ、マティス・サイブル、ジャック・ホワイト、ジョック・ランデールですね。なんかランデールがね、ボガットのポッドキャストで言ったときに、なんかめちゃくちゃジャック・ホワイト褒めてて、てかジャック・ホワイトとダイソン・ダニエルズはもうめちゃくちゃ褒めてたんですよ。で、ジャック・ホワイトは、なんか、ワンチャンそのスタートの4番でいいと思うみたいに言ってて。だからかなり多分仕上がってんだなと思って。
はい、楽しい。
で、あとなんか、まあそうですね。で、セカンドが、セカンドのポイントガードを、僕は、ここをダンテにします。
はい。
ダンテ X さんも1番で、2、3がどっちでもいいんですけど、2番をダイソンにします。
はい、お
ー。で、3番をジョー・イングルスにして、で、4番が肉系で、
はい。
で、5番ギョプリス。
わー。なんかこっちの方が俺好きだな。
僕がちょっと期待してるっていうか、なんだろう。こう、ちょっと、まあ、デリーを入れたいという気持ちも込めて思っていることは、はい、ダイソンに1番をやらせないってことですね。で、ダイソンは、なんか実は、なんかその、国際大会レベルだったら、2、3番できるんじゃないかなって結構思ってて。
はい、できそうですよね。はい。
なので、で、なんか別にまあ、2、3番っていう立ち位置じゃなくても、まあ、普通に、セカンドハンドラーっていうか、
はい。
としているっていう感じでいいかなと思うので、だからなんかその場面としては、全然デリー、ダイソンみたいな、並びも視野に入れつつ、なんかダイソンを2、3番で使うみたいなところをちょっと見てみたいなっていうのが、このセカンドユニットの感じですね。なので、ダンテとダイソンとか別に入れ替わってもいい。ぐらい気持ちいいですね。で、なんか、ジョーとか、ニック・ケイをここに入れたのは、なんか、セカンドが若手ばっかだと、ちょっと心もとないかなっていうのがあって。
なるほど。それは、なんか、僕のセカンドを見たときにめっちゃ思って、こっちの方がいいなって思いましたね。
ジョーがい
い。なんか、イングリスがセカンドにいてくれた方が、コントロール落ち着かせてくれるのかなっていう気はして、
そうですね。
タイブルがスタメンの方がいいのかなって思いました。
なんか、インスタのハイライトで、イングルスとリースのアリウープとかやってるの見たんで、なんかそういう形もできたらいいかなって感じですね。
はい。
それで、サードが、僕は、本当申し訳ないんですけど、ゴールディングを外します。
お
ー。デリー入れて、これはもう完全に願望ですね。デリーとジョシュグリーン入れて、
ってことは。
ゴールディングを。だから、僕と RT さんの違いはゴールディングを入れるか入れないかだけです。ゴールディングを入れ、ゴールディングとデリーどっちを入れるかっていう。感じですね。なんか、デリーを入れるって考えたときにこれしかなかったです。
確かにそれをじっくり考えたらこうなりそうな気が、します
ね。デリーを入れるっていう法則条件をつけながら12年、はい、なんかもうこれしかなかったですね、正直。
サードを軸に考えるっていう。
うん。 そうですね。
まあ、でもなんか選ばれたメンバーは全員試合に絡みそうですよね。12人だし。
そうですね。だからこれ、はい、うん。結構だからデリーと他の人を並べたロー、まあどうかな。なんか正直、うん、どうですかね。オリンピックで結局、なんかオリンピックの時も、
はい、
それこそ2019年のワールドカップの時も、ほとんど多分、12人は稼働してなかったと思うんですよね。
装備とか出てこなかったです
よね。あ、装備は多分グループフェーズぐらいの時に一回結構頑張ってくれた試合あった、うん、あったですね、うん。で、リースも、まあちょっと数分繋いでくれたりとか、リース、うん、ジョシュ・グリーンがあんまり出てなかったかな、多分。
あ、そうか、ジョシュ・グリーン出てなかったのか、あの時は。
その時は多分全然出てなかったですね。でももう多分あの時とは全然比べ物にならない選手になったんで。
そうですね。なんか最後の方ちょっと出てきませんでしたっけ、ジョシュ・グリーン。
あ、そうでしたっけ、そう、
勝ち進んだ後に。まあでも、そんなに戦力って感じではなかったですけど。
ジョシュ・グリーン、5試合出て平均3分とかですね。まあ、ただ各試合で見るとどう、うん、なんか知ってんのかもしれないけど。
うん。
各試合見るか。そう、なので、結局その、まあ、ヘビーミニッツはもう10人、11人ぐらいで分け合って、
はい、はい。
で、まあもういつものことですけど、
うん、
まとめ役としてデリーがいてくれてるみたいな。
うん、
感じかな、可能性あるとしたらっていう。うん。ですね。CG、クリス・ゴールディングも結構年ですよね。
そうですね、多分。はい。いくつなんだろう。
クリス・ゴールディング飛べばいいのか。34ですね。
あ、
まあでも全然。
あれ、じゃあデリーの方が下ですか？
デリーの方が下っす。デリー多分32かな。うん、デリー意外とまだ
若いですよ、ね。意外となんか。ベテラン感はありますけど、ね。まあベテランはベテランですけど。
うん。例えば、オリンピックの最後のスロベニア戦は、ジョシュ・グリーン、リースは出てないですね。ジョシュ・グリーン、リースが多分基本的にあんま出てないんじゃないかな。
うん。
そうですね。だから、ゴールディングを外してもいいって思えるぐらい、グリーンとか、ジャック・ホワイトとか、
うん、
そこら辺の3を信じていいって思って、てもらえるか次第だけど、それはちょっとキャンプの中身見てないんで、
はい、
まあなんともっていう感じですね。で、多分明らかにゴールディングとギディとかってなんか相性いい気がするんで、アイザイア・ジョーがあんだけ爆発したんで、
はい、
うん、だからなんかそうですね、それがだから食い合わせがもしキャンプの中で結構いいねみたいになってんだったら、うん、まああれですけど、
はい、
まあ、いなくてもなんとかなるってなった時に、うん、まあ、デリーを日本に連れてくって可能性はなくはないかなっていう。
なんかあれですよね、ゴールディングは入れるなら使うけど12人目とかに入れてベンチに座らせるような選手ではないですよね。
確かにそうですね。
入れるならもう出すって感じで、
うん、
なんかやっぱり記者の人か現地の人、オーストラリアの人とかでもやっぱりゴールディング、もう本当にピュアなシューターとしてゴールディングは硬いんじゃないかって言ってる人も結構いたんで、うん、その意見に結構僕もあーってなって納得して僕はゴールディングを選んだんですけど、まあ、確かにそのグリーンとかがどれだけシュートが入るのかなっていうのは、まあ、キャンプ見てないんでどうにもわからないですけど、まあ、メルボルンでの試合を見てって感じなんですかね、やっぱり。
うん、そうですね。
はい。
うん、いや、そうですね。まあでも、正直、まあ結構、テリーは危ういと思いますけど。うん、
ギリギリのラインではありますよね。
うん。やっぱオリンピックは、多分ジョシュ・グリーンは多分全然出てない。
出てないですね。うん。
そうなんですね。だから、そうですね。僕、もう一回おさらい。まあでも、RT さんと僕の違いは、もう、デリーを入れるか、ゴールディングを入れるかだけですね。で、申し訳ないんだけど、ウィル・マクドウェル・ホワイトとクックスは、ちょっとあんまり僕プレイを見てないんで、ちょっと評価しづらいってのが、本当に正直なところですね。
うん、はい、なんかクックスもう全然入ってもおかしくないなって思いますけど、
で
もなん
かそうですね、
やっぱギディチックで考えると
3はどうなん
ですか、ボールを持つかね。ああ、3はそんなすごい入るみたいな感じではないですよね、確か。
うん、
やっぱりまあ合わせとかもできますけど、割とボール持ちたいのかなっていう感じはするんで、そう考えるとやっぱりジャック・ホワイトとかの方がギリー軸で考えると合うし、まあ選ばれるのかなっていう気はします。
うん、そうですね、そんな感じですね、はい、いやー難しいですね、
はい、
なんか今回そのビッグマンが結局、
はい、
ランデール、ニック系、あと今の15人に入ってるのがランデール、ニック系、ディオプリースとかが残ってて、なんか GBN セミナーってセミナーが日本であった時に、ゴージャンがなんか来てて、でそれ話僕聞いたんですけど、
はい、
なんか結構やっぱこの国際大会ってなんかそのいかに短期間でシンプルなシステムをみんなに共有するかみたいのがミソだみたいな、
うん、
なのでもう難しいことはもうできないから、はい、それはちょっと諦めて、
はいは
い、いかに短時間でなんかそのみんなが同じクオリティのそのディフェンスシステムとかを遂行できるかみたいなのが大事なんだって言ってて、
はい、
でなんかその時とかもそのオリンピックの実際の動画とか流しながら、そのデリーのカバーのなんかタイミングとか褒めてたりとかして、
はい、
結局なんかこの短期間で仕上げるってなった時に、多分そのドラスティックに人が変わっちゃうのも結構リスクなんじゃないかなと思って、
う
ん、
そうです、
はい、で、まあ、だからそういう意味ではゴールディングももともといたんで、あれなんですけど、はい、まあ、なんかそのデリーの方が新しい人にそういったものを共有する力があるっていう。
伝える、はい、はい。
うん。気はするんで、まああんまそれをね、
確かに
見てる側からするとなかなか感じづらいところもあるんですけど、やっぱそういう話は常に出てくるんで、
はい、
なんかこういう新しい世代に入ってからこそ、まあだからそういう意味ではもうラストチャンスかもしれないですけど、このそのトランジションの時期だからこそデリーいてくれるといいんじゃないかなとはちょっと思うんですよね。
はい、
うん、だから限りなく出る機会は少なくなってしまうのではないかという気はするんですけど、はい、なんか入れといた方がいいのかなって思ったのが、うん、まあ無理して入れた、はい、無理して入れた無理な理由ですね。はい、まあでもそんな感じでキングスの時もキャンプ生き残ったんで。
はい、
大体みんなが絶対クイーンクックでしょみたいな、
まあ、
なってる中で
ありましたね、
結局、はい、うん、デリーが残ったんで、
はい、
そうですね、まあそういうのは間違いはないと思うんですけど、はい、他はワンチャンあるとしたら、 まあそうですね、クックスが入ってくるとか、
はい、
マクドウェル・ワイトがめちゃくちゃいいとかですかね。だからマクドウェル・ワイトがここで切られるってなんなかったんで、
はい、
まあ、結構多分良かったんでしょうね、このキアンズの間は。
はい、
あで、確か9日か10日、どっちだったっけな。なんかあのヒューストン大学と練習試合やるらしいんですよね、キアンズ。
ありますね、はいはい。
それなんかやるのかな、やるのか分かんないけど、もし見れたらそこでもいろいろ分かるかもしれないですね。はい。まあ何はともあれ、とりあえずデリーは生き残ったという感じでしたね。かなりドキドキしましたけど。まあでもね、そうやってあのベテラン残してほしい的な感じですけど、なんか今回ベインズが切られたじゃないですか。そもそも、そもそも18人にも入らなくて。
はい。はい、
そのベインズにはやっぱゴージャンから直接なんか新しい世代に移行しないといけないんだみたいなことを言って、
あ、そうなんですか。話、うん、2人で話したんですか、そこ
みたいですね。なんか記事で読みました、
うん、
だからそうですね、多分ベインズはもう呼ばれないのかなという感じが、ただだからベインズから側から断ったとか、なんかコンディション不良とかそういう感じではないっぽい
んですね。そういう感じではないです。うん、去年もあんまり NBL でそんなにすごく活躍してたわけではないですよね。
そうですね。チーム自体も結構、はい、あまりポジティブなシーズンじゃなかったですもんね。
確かに。装備は呼ばれてもよかったのかなとはちょっと思ったんですけど。
ああ。
合宿に呼ぶぐらいだったら。でもまあ、マクドウェル・ワイトが入ったから、装備は合宿に呼ばれなかったのかなっていう感じもしたりとか。まあ、ガード陣豊富なんで。
そうですね。
はい。
だから、そのなんか、NBL のガードの、ブレイクアウトしたガードを呼ぶみたいな枠は、多分必ずある感じで。はい、
ありますよね。
それが、はい、うん、今回は、ビル・マクドウェル・ホワイトでしたっていう感じですね、はい、きっと。
はい。
まあ、だから、その NBL のシーズン、ね、多分ファイナルも行ったし、で、オリンピックで呼ばれた時の装備って、確か最初は入ってなくて、
はいはい、
でもなんか明らかにシーズンの成績良くて、
ね、NBL 最後 MVP 候補のトップ3まで残ったんですよ、その時確か。
あ、そうそうそうそう、はい、なのになんか入ってないのおかしいみたいな感じになって、はい、追加で呼ばれて、で結局最後まで残ったんですよね、
はい、最後まで。
なんかなんかそういう NBL でこう結構活躍した人をちゃんとピックしようみたいな姿勢はあるのかなっていう感じは、
はい、
うん、しますね。まあ、で、今回は多分きっとマクドウェル・ワイトがそうなったんじゃないかなっていう気はします、はい。
はい。でもこれからもガードいっぱい出てきそうですよね。プロクターとかもいます。
そうですね。プロクターもいるし、はい、それこそ、まあ、トラバーズも多分。
トラバーズ。トラバーズ呼ばれてもよかったんじゃないかなってちょっと思ったんですけど。まあ
確かにそうですね、う
ん。合宿呼ぶぐらいだったらいいのかなって。
うん。そうですね。まあでも多分だから、うん。合宿もきっとあんまり何も分かってないみたいな人を呼ぶ余裕もない
でしょ
うね、時間的に。
はい。
なんか他の国結構もう決まってたりするじゃないですか、12人。
はい。はい。
うん、で多分こんなにもたもたやってるのってどっちかっていうとマイノリティな気がするんで、
はい、
まあ、日本とかも決まってないですけど、
そうです、
うん、だからまあ最後の12人には残さないかなみたいな感じ、
うん、だったらもう呼ばない、
うん、なんじゃないかなっていう、
はい、なるほど、
言いはしますよね。まあ正直わかんないですけど、
はい、なんかでもなんか名前は載ってないけど、一人育成枠みたいなので合宿に参加してる選手いましたね。ちょっと名前忘れちゃった。
あ、いましたね。はいはいはい。
はい、
多分、うん、いましたね。僕も名前忘れちゃったけど。
はい、ビッグマンだったのかな、確か。
なんか K が、奥さんが子供生まれる都合で遅れてくるから、なんかそれの穴埋めなのかなと最初思ってました
。はい、ああ、なるほど、なるほど。そういうことか。うん、K が参加したの昨日とかですね、確か。
そうですね。うん。
はい、
それですっと残ったんで、はい、それはさすがですね。
まあ はい、
はい、なんか逆に RT さん、まあ、もし RT さんじゃ12人が残って、
はい、
ここ不安みたいなとこありますか？あ、てかあの、まあ上に上がってった時はちょっと分かんないですけど、まあ、ドイツとかスロベニアとか、あと日本、あ、スロベニアじゃないフィンランドか、
はい、
あと日本とかとグループフェーズ戦いますけど、ここが心配みたいなのはありますかね。
なんだろうな、まあ、マルカネンとかにまあやられそうですよね、普通に。なんか止められる気はあんまりしないですけど、でも K とかジャック・ホワイトとか、そこら辺に頑張ってほしいですね。
まあ、マルカネンは多分乗らないでしょうね。
無理ですよね。
マルカネン相手にランデールが向きになっちゃって、ファールトラブルとか一番怖い。
はい。
ですかね。
はい。だから別にリースもそんなにディフェンスでめちゃくちゃ止められるキャラみたいなんじゃないですね。
そうですね。
4番の選手はちょっと助けてほしいなっていう感じはしてますけど。
ドイツもすごいなんか大きくて動ける人結構いますね。ワグナーとか。
はい、ワグナー2人兄弟って言って、あと誰？ダニエル・タイスも入ってますよね。確か。
あ、そうですね。うん、
はい。で、なんかクレーバーがちょっとなんかいざこざがあった
り。あ、ありましたね、
うん。はい、ありましたね。で、シルーダーが入ってて。
なんかそうですね、ビッグマンで結構一人でガンガンできる人に荒らされるのが結構一番怖いかな。ガードの方にはね、うん、結構ディフェンスに定評がある人が揃ってるけど、
はい、なんか逆にそういうスロベニアとか当たってドンチッチを守ってるダイソン・ダニエルズとかサイブリとか見るのはすごい楽しみですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、そうですね、
はい、
まあ、ランデールもね、ずいぶん多分前の時とは違う感じになってると思うんで、はい、ヨ
キッチに揉まれてるんで。
なんかボコボコにもうなんかどうしようもなかったって言ってましたけど、ポッドキャストとか、
まあ、まああれがもう最強なんで、あれより強いやつはいないんだな、ま
あ、確かにあれはあれより強い人はいないですね。
まあ、
うんうんうん、逆になんかこういうのは今までになかったポイントですごい楽しみみたいなところありますか？
うーん、
だから主にあれですね、ジョシュ・ギディとダイソンと、
はい、
まあ、ジョシュ・グリーンも成長してるし、はい、まあ、あとジャック・ホワイトとかならへんが結構新顔だと思うんですけど、
はい、なんか盛り上げ役的な感じで僕ジャック・ホワイトにすごく期待してて、
うんうん、
でそのさっきケリーさんがおっしゃってたミルズの後にこうチームのハートに魂になるような選手がいないっていうので、ジャック・ホワイト結構デュークで確かキャプテンやってたりとかする経験もあってすごい熱い選手なので、
あ、
もし選手としてこのままずっとブーマーズで続けていくような実力があるのであれば、彼がそういうなんかキャプテンシーを持った選手になってほしいのかなって期待してるんで、
うん、
今はまだ若手ですけど、若手としてベンチとか、まあ、スタメンでも出てきて試合の流れを変えるようなプレーを期待してますね、
うんうん、確かになんか誰が次引っ張っていくんだろうみたいなのがちらほら多分見えるのは楽しみですね。
はい。
まああと結構なんかそのクランチタイムとかでリリーとかが多分大きい仕事を背負う気がするんで、そこでどう彼がリアクトするのかとかもすごい楽しみですね。
確かにそうですね。
多分、OKC の時よりは大変っていうか頼られるんじゃないかなという気が、
間違いなく
するんで、まあね、蓋開けてみて結構苦労する、まあ多分初めてではないけど、多分 A 代表でこんながっつり世界大会で初めてだと思うんで、
初めてですね、はい、うん、
まあ苦労するところもあると思うから、開けてみたらちょっとしんどいですってなる可能性はなくはないですけど、もう今ね、いろんなインタビューとか記者の話とか聞く限り、ギディね、ミルズがまあファーストだと思いますけど、多分ギディ・ランデールのピックアンドロールとかからいろいろ始めようみたいなことになってく気はするんで、はい、そこでどんだけギディが答えられるのかっていうのが結構楽しみですね、うん、
はい
はい、そんな感じですかね。なんか他にアルティさん話したいことありますか？
どうだろうな。なんか僕、さっきこの後、まあ、ブーマーズに、この何年か先に絡んで欲しい選手いないかな、みたいな、いい選手いないかな、みたいな調べてて。
あ、はいはいはい。
なんか、前回多分出た時に、プロクターが楽しみだな、みたいな話をさせていただいたと思うんですけど、うんうんうん、今年、シドニーキングスにネクストスタープログラムみたいなので契約したアレックス・トーヒーっていう選手が
いて、あ、はいはい、
この選手はすごい、なんかさっきハイライトちょっと見てたんですけど、すごい楽しみで、多分そのあと2年ぐらいのうちに NBA ドラフトエントリーするんじゃないかなっていう気がしてるって、すごい楽しみだなって。
あ、そんな若いんですね。
うん、あ、19歳、まあ、19歳、はい、多分そうです、センターオブエクセレンスで去年まで NBL1 でプレーしてて、
うんうん、
今年もともとゴンザガに行く予定だったんですけど、でもコミットしてたんですけど、それを一回解除してシドニーキングスと契約したっていう選手で、まあ、サイズがあって結構ドリブルもできて、まあ、シュートもスリーも打てるんで、割と楽しみな選手なのかなっていうのと、まだもしかしたら身長も伸びるかもしれないですし、
うんうんうん、
うん、っていうのと、あともう一人、この前なんか NBA のなんかサマーリーグの前に各チームは結構ワークアウトに招待するじゃないですか、選手を。
あ、はいはい。
そこでなんか一人ジョシュ・バナンって選手はいるんですけど、オーストラリア人で、
バナ
BNNAN、 彼は今年ブリスベンブレッツと契約したんですけど、大学で多分3年間アメリカでプレーして、今年からブレッツでプレーする選手で、208センチのインサイドの選手なんですけど、
うん、
なんかすごい渋い活躍をするんですよね。なんかこう、なんだろう。多分、将来、ニック・ケイみたいな選手になるんじゃないかなっていうオーラがすごくて、
うん、
なんか、特別スターみたいな選手ではないんですけど、もしかしたらそういう、なんだろう、脇役だけど、こう、頼りになるような選手っていう形で、もしかしたら将来、ブーマーズに絡むのかなっていう気がして、この二人にはすごい期待してますね、今。
うんうんうん。
で、まあ今、ベインズもブレッツにいるんで、ベインズからもいろいろ教えてもらいながら。
ああ、はいはい。
はい。成長していったら面白いのかなっていう気はしますね。
なんか、この人も有名っていうか、よく名前出てますね。この六個。
でっかい人ですね、めっちゃ。はい。
ゴジカールスキ
ー、まだ結構若い人ですね、この子も。確か
17って書いてありますね。
17歳。あ、でもこの前あれですよね、そのアンダー16のアジア選手権みたいに出てましたね、うんうん、確かに
出てました、
ね、アンダー16の17、うん、はい、確かにそう、
うん、なんかすごい、いや、見た目の雰囲気だけですけど、ランデールっぽいなと思って
サイズはもうすごいですけどね、ランデールよりはるかに。
うん。彼もブレッツに、
はい、
ネクストスターで入るから、そこら辺も楽しみですね、はい。なるほど。
楽しみですね。
そう、ビッグマンがやっぱ育ってほしいですよね。
はい。なんかガードは結構出てきてるんで、ビッグマンが育ってほしいなと、うん、あと、まあ、ザ・シューターみたいな、ゴールディングみたいな選手 が欲しいなっていう感じですね。
うんうんうん、
まあ、それこそグリーンとかがそういう感じになってくれたら嬉しいですけど、ディフェンスもできて、シュートも入って。
そうですね。
はい。
はい。期待しましょう。
期待してます。はい。
じゃあ、そんな感じで。で、最後に今後の予定ですね。今後は10日までトレーニングキャンプして、8月の11日から18日まで、練習試合をするみたいです。ニュージーランド、サウススーダン、はい、それからブラジルですね。で、その後、18日から21日までファイナルプレパレーションで東京に来て、フランスと確か練習試合をします
ね。はい、
で、沖縄に飛んで、25日から大会が始まりますってですね。次は、メルボルンでの練習試合が終わった後に、12人が決まりますっていう感じですね。そこで我々の予想は当たるっていう感じですね。
ニュージーランドもいるんですね。ニュージーランド日本に行ってまたこっちに帰ってきてまた日本、あ、ニュージーランドってフィリピンでやるんでしたっけ、日本でしたっけ。
沖縄じゃなかったと思いますね、少なくとも。
あ、
うん、
あ、じゃあ
フィリピンか。
まあ、なるほど。まあ、この最初のメルボルンの練習試合は全部勝ってほしいですよね。
うん、そうですね。
いろいろ試すとはいえ、はい、
うん。そうですね。まあ、あとは、怪我なくって感じですかね。
はい、そうですね、はい。
はい。ランデールが怪我とかが一番。
もうやばい
です。まあ、もう 誰が怪我してもよくないですけど。
はい。
ランデール怪我とかしたら、なんかその、切っちゃったビッグマン呼び戻すとかできるんですかね。
ああ、確かに。メイカーとか呼びたいですよね。
うん。まあまあまあ。まあ、ね。まあ言うと良くないんで、やめて。
はい。やめていきましょう。
はい。じゃあそんな感じかな。
はい。
特に、コメントは、ないですね。はい。でもギリーファンの猫天さんとサイブルファンのディスコさんと肉系ファンの大輝さんがいらっしゃいますけど、多分3人は入ると思います。
硬そうですよね、そこは。
うん。まあまあまあ。はい。ちょっと毎日徳を積みながら。ひたすらに祈って待ちたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、すいません。ありがとうございました。長いこと。
ありがとうございました。
でも楽しい。
めっちゃ楽しかったです。
はい。いや、でもやっぱ、いや、でもなんかすごい、すごい時代になりましたね。なんか前のワールドカップの時なんて、はい、あの5人がいて、あとはもうみんな NBL とか。
そうですよね。
あと、まだ、あれなんだっけ、どこだったっけ、まだでも NBA とかオーストラリアじゃないとこにランデールがいて。
そうですね。で、あと誰が入って
たの、結構、あんなんだっけ、あれって K 入ってたし。
グリードンとかいましたよね、確か。
いました、ね、いました。グリードンもいたし。あとあれ、デリー越しにダンク決めた人。パワーフォワード。
あ、ミチクリーク。
あ、そう、はい、ミチクリークとか、そうそう、はい、NBL の割とそうそうたるメンバーが。一緒に戦ってくれて、はい、でもなんかそれもあって結局あの5人とか、まあそれこそミルズの、はい、負担がすごすぎて、なんか最後まで力が持たなかったっていう感じなんで、ワールドカップはちょっと
そこで、
はい、うん、オリンピックとかより試合数がまたちょっと多いんでタフなんですよね、はい、
そこですごい K の尊さというか、
エン
モスターの力持ち感がなんか出ましてね、あそこで、あ、K はやっぱり代表は堅い選手なんだなっていう。
うん。そう、あの時の K はすごかったですね。
はい。
はい。まあ、ね。こんな感じでどんどんオーストラリアが人材が増えて、
はい、
まあでも一方でね、ちょっと追いかけてた世代が終わるという寂しさもあるんですけど。 とりあえず、ノットナウではあると思うんで、楽しみたいと思います。はい、
まだまだ。メルボルンでプレイタイムが増えたら、また逆にコンディションが上がって良くなる可能性もありますしね。
そうですね。うん、
はい。
まあ、あと、ベン・シモンズに来てほしいですね。
そうですね。
はい。そんな感じですかね。はい。じゃあ、スペースで聞いていただいた皆さんもありがとうございました。長い
ありがとうございました。
はい。まあ、まあでもなんかいいですよね。毎日結構インスタのかっこいい写真とかが流れてきて。
はい。
結構感服だなと思ってます。
写真めちゃくちゃいいですよね、本当に。
いや写真めっちゃいいですよね。
はい。
なんか、フォトブック欲しいなって思うぐらい、すごいいいなと思って。はい、次はまた今度ゴールドっていう名前の映画を作る気かもしれないですね。
ああ、楽しみ。
うん。はい。じゃあ、長いことありがとうございました。またどっかのタイミングで話聞いてください。
はい。お願いします。
はい。じゃあ、とりあえずスペース一回切るか。じゃあスペース一回切ります、うん、ちょっと近日中に頑張ってポッドキャスト上げるんで、またよければ皆さん聞いてください。お疲れ様でした。おやすみなさい。
おやすみなさい。ラベドバベラベドバベドバベ